まあ、ということで第1回ラジオ収録やっていきたいと思います。
はい、でよろしくお願いしま す。
今日のテーマはまあ元々のこのチャンネルの趣旨というか軸にしたかったっていう、まあ優位の持ってる、まあ、ネタであるメンタルについてっていう感じなんだけど、
はいはい、
どういうなんか切り込み方、どういうまあなんかその質問なんか定義した方がなんか回答というかその持論を言いやすいのかなと思ってんだけど、どう、はいはい、
本軸っていう話は分かんないけど、うん、なんか最近思うのはやっぱメンタルの話をするときに恋愛と紐付ける人は圧倒的に多いとは思うから、
うん、
なんかこう恋愛に関するメンタルの話でいいのかなと思うけどね。
はいはいはい、
なんか例えばさ、池田が最近触れ合ったあの女性たちの中でさ、
うん、
何かこうこの人がこういう時どういうこと考えてるんだろうみたいなのの疑問があったりとかしたら、そういうところから着想して話していくうちに多分話したいこと広がっていくと思うけど。
そういうことね。まあ俺のなんか持ってる身の回りのことから掘っていく感じにするってことかな。
あ、いや別にそうだけじゃなくていいんだけど、なんかこういきなり第1回でネタを話すって結構大変だからさ。
そうだね。なんだろうね、
メンタルっていうことはどうせメンタルにつながるからさ、あんまりスタートからなんか人が何を考えているかっていうことなんだよな。俺が興味あるのはどっちかというとメンタルが調子いいとか調子悪いっていう話は結構こう、
なんか最近思う、まあ、最近じゃないのかもしれないけど、
うん、
なんだろうな、まあ、その SNS とかの発達によって、
うんうんうん、
まあ、その可視化すごいされやすくなったわけじゃない、その
そうい
ろんなもの、まあ、特に美について、まあ、なんか偏差値がすごいバッて出る、
はいはいはい、まあ、だから差が見えやすくなったよね、
出たことによってなんか、まあ、最近日本に住んでないから全然わかんないけど、女性たちのその美への追求がすごい激しくなっていってて、うん、でかつなんだろうな、その性を売りにしている女性たち、その商売にしている女性たちへの憧れみたいな、
そのはいはいはい、なんか一つのなんかこう
美の結晶というか、その最終ターミナルみたいな、最終着駅みたいな、
うんうん、
掲げられていて、まあそれはそれでいいのかもしれないけど、
別にそれって性を売りにしてることとリンクしてることじゃないからね、ちなみに別に、
うん、じゃないんだけど、
ある種違うと思ってて、金をね、性を売りにしてることが目的にな、あのその崇め立てる理由になっているわけではなくて、それが目指しやすい姿だからっていうことだと思うよ。そのお金をかけて美を追求する。だから元から可愛い子はさ、もう競ってもしょうがない対象にある種あるとするじゃない。で、それが化粧とか整形とかそういった内容によって追求できる美っていうのはさ、まあ目指せる美なんだと思うんだよ。で、目指せる美っていうのをやるときに、まあ家がめっちゃ金持ちだったとか能力が高かったとかそういうことによって金を稼いだからそれを美に使ってますだとさ、もう前段それがないと成り立たないじゃない、
うん、
ってなったときに、まあ本当に自分がこう性を売りにするかどうかは置いといても、少し身近に感じるんじゃない？女の人なら誰しも、もうなんて言うんだろう、生理的に受け付けないっていうふうに思ってやってない人たくさんいると思うけど、この自分の若さと性が売りになるとか、そういうことは、まあ、把握はしているだろうからこそね。
うん、で、まあなんか、まあそもそもなんかその日本という経済力が下がってきているというのがなんかそこにつながってきているのかなとかなんか思ったり、
うん、
なんかそう、まあなんかそのなんて言うんだろうな、まあうん、まあ可視化されやすくなってるから昔と比べて、まあそもそも昔から絶対あったと思うんだけど、
うん、
なんかやっぱ身に 触れる回数がやっぱり今の方がもちろん上がってきてるから、まあなんか
何が目に触れる回数、
整形とかそういうパパ活援助交際みたいなのに触れている女性、
なんかその整形とパパ活と援助交際を一緒に話すのが難しいんだけどさ、整形っていうのはさ、まず今はなんかこう世代的に言ったら整形をしている人たちが、まあ、一つのロールモデルを形成していると思うから、なんかあのまあそもそもなんかこうなんていうの、うん、パパ活とか援助交際って俺は否定派じゃないけど、それでもなんだろう、マイナスに言う要素の理屈が立ちやすいじゃない。
そうだね。
でも整形を否定するって実態としてはさ、なんかこう親からもらった体に的なさ、なんかこうよくわからない進行論でしかなくて、理屈上整形を否定する要素って何もないからな。
そうだね、それはまあ同意なんだけど、
だからなんか別に、ま、一緒くたに話す話じゃないと思うんだよね。全然違うティアの話だと思う。別にパパ活せずとも自分で普通に仕事した金を整形に使ってる女の子だっていっぱいいるしな。
まあそうやね、うん、結局何が言いたいのかな、結局何が言いたいのか分かんないんだけど、なんか多いなっていう話最近。
まあだからさ、それで言うとさ、まあなんかこう池田の言ってたことで一つ思うのは、
うん、
その落ちていっている国だからっていうのはあるとは思うよね、うん、その中でさ、うん、逆に言うとまあ普通に稼ぐっていうことをするときに、そのこの道を歩んでれば幸せになるのですとか、まあ言うたらさ、こう適度にいい男捕まえればいいのですというような女性の生き方も難しくなってきた中で、個人として蓄財するのだって言った時に、まあなんだろう、例えば頭が良くて稼ぎがあってとか、例えば親が金持ちでとかっていうものがあればさ、
うん、
それって別に言うたら稼ぐ手段がもうある、ないしは現存キャッシュがある、あの資産があるっていう状態だから、
うん、
あんま気にする必要ないけど、それを持ってない人間にとっての最大金に変えられる要素っていうものだから、現在価値の最大化としての要素は、まあ、昔より、高まっていると思うし、だから昔ほどだからやっぱりこう真面目信仰が下がってきてるっていうこととの裏返しなのかもしれないなとは思うよね。真面目に働いてたって結局年収は300万でしょ400万でしょっていう中で、こういう仕事をしたら、まあいわゆる高級一人サラリーマンより稼げるんだっていう話。まあだからそれがさ、ロングロングタイムでは続かないっていうことは意識せよとは俺も思うけど、他の道で同じ額稼げないんだからしょうがないじゃんってはっきり言った女の子に対して、その仕事を辞めろっていう道理は何もないなとは思うって感じかな、まあ、納税を補足できないことは問題だとは思ってるけどそれだけ個人的には、
まあなんか下がっていってるエスカレーターを逆走しているところで絶対値をプラスにするには、なんかその辺のバフをかけないといけないのかなと思ったりして、
まあバフ分けっていう話もあるけどさ、そもそもだからいい子で生きていくことへの求心力がないってことだと思うけどね。だってこう黙ってなんか世の中のいいっていうモラル高く世の中がいいと思うことをやってたとして上に上がらないからっていうところはあると思うよ。
まあ、なんか SNS でその辺の多様な価値観が出てきて、まあ、これもやっていいんだとかなんかっていうのでもう影響してんのかなと
思う。あると思う。なんかこう自分で考えるのがあまり得意じゃない人たちからするとさ、うん、一つでも自分の好きな理屈を正当化する要素を見つけられればいいんだよ基本的には。そういうものはキャッチーに手に入りやすくなっていると思うし、自分がこういうふうに生きたいって思って別に個人としてそれを選べる人ならあまりそれって関係ないと思うんだけど、実際はね、 文脈としては、で俺が言ったのはその個人としてやりたいことを選択できている人にとってはあまり関係ないのかもしれないけれども、うん、その自分一人ではなかなか物事を決められない人たちにとっては、うん、多様な価値観へのアクセスが簡単になった世の中っていうのは、うん、なんて言うんだろう、選択肢を持つことができる、そして背中を押してくれる要素を見つけ出すことができる、自分としてこうだからこれをやってもいいんだっていうのを人が与えてくれる、理屈がね、借りてきた理屈で話ができる状態になったとは思うけどね、
うんうん、まあそういう意味ではなんかそのまあやっぱ目立つ人をロールモデルにしがちっていう感じなのかね、女性たちは。
それってさ、別になんだろう、ロールモデルのあり方がさ、自分が描ける道の上にいる人になったっていうぐらいの話なんじゃないの、もともとの芸能人とかっていうものと比べて、うん、なんかさ、なんていうか、この SNS の時代のさ、ある種こう素人みたいな人たちであるとか、その暴流にいた人たち、あのメディアスター、いわゆる昔からのメディアスター本流、女優さん、アイドルみたいな人たちだけじゃないところがもてはやされるようになったのはさ、
うん、
見た目的な話で、あこの子かわいい、この子かわいいっていうのもあるけど、もうちょっとストーリーチックなところで自分が目指したい道、そして目指せそうな道である現実感っていうのがなんか多分与えられたのかなと思うけどね。
なるほど。
多分多くの人にとって、いや実際はさ、どっちの方が難しいのか分からんけど、
うん、
広瀬すずになることよりは飛鳥きららになることの方ができそうなんだと思うよ、
まあ、
言うたら、
まあそうじゃない、そうだと思うよ、
うん、だから飛鳥きららが、広瀬すずは可愛い対象だけどロールモデルにはならないけど、
うん、
飛鳥きららはロールモデルになるっていうことなんじゃない、うん、例えば、
うん、なるほど。まあ、なれ、うん、自分が現実性を持ってなんかなれそうかどうかみたいな、
実際になろうと目指すかどうかは置いといて、やっぱ、うん、絶対になれないだろうというか、もう生まれた瞬間から違う人だっていう人をロールモデルに設定するのはやっぱ難しいからさ、
うん、
その点においてはだから何億稼いだキャバ嬢とかさ、
うん、
AV からなんかこう始まって、でも今は自分でコスメプロデュースしてバリバリ整形整形っていじられるけど、それでも自分の美貫いて、
うん、
まあみたいな生き方がさ、自分はだだいやだ歩めそうで歩めない道だからこそ尊敬してる部分もあるとは思うんだけどさ、
なるほ
ど、うん、だから近しく感じるんじゃない多少、
うん、なるほどね。
やっぱさ、なんかその普通に俺らなんかもさ、
うん、
世の中から見てめちゃくちゃ稼ぎがない方ではないとは思うけど、
うん、
それですってのは、まあ、自分のしたいことの全部できるほど金があるわけじゃないとするとさ、
うん、
自分が満足するほど稼げる人間なんて言うたらマジ一握りなわけじゃん、
うん、まあ基本なんかね、自分を解き伏せてこれで満足しろみたいな、なんか
あ、まあそうそうそう、
まあ、
言うたらなんか別にっていうか、金使わないタイプの人はさ、すごくまあ精神的には自由に生きられるかもしれないけどさ、
うん、
そうじゃなくてやっぱり消費したいけど我慢してるっていう人はいっぱいいるだろうから、でそれに見合った給料を稼げる人間って、例えばさ1000万稼いだとしてさ、1000万じゃ全然足りねえなって思うとしてもさ、その1000万ですらさ、なんかこう上位何パーセントみたいなことでやってさ、
ね、うん、
なかなかその若い女性とかってやっぱ出金とか消費に対しての思いって結構強い人多いと思うけどさ、俺の周りで見てるとね、
うん、
まあ飯とかはおごってもらえたりするんだろうけど、やっぱ欲しいものとかさ買ってもらえる人ばかりじゃないから、買ってもらえない人の方が多いから、そうするとやっぱそういうものを買うためにも稼ぐ、でも稼ごうにも稼ぐ手段が他にないってなるとさ、
うん、
そっちに寄っていくんだろうな。
まあ、資本主義とは違うな。すごい 経済が回ってる感じするよね、なんか。
まあ、だからそこはさ、なんかこう、じゃあ何の線引きから、その、セックスだけがダメなのかみたいな話になってくるけどさ、
うん、
じゃあなんでキャバはよくて、キャバと何風俗さ、うん、まあ、そこの線引きをさ、すごいプライドを持って大事にしてる人もいるけどさ、何に線引きがあるんだって、魅力を売りにしているんだろうっていう話だとすればね、うん、いや例えば風俗をもっと割り切った行為として、もう擦ることに意味があるんです、穴を貸すことに意味があるんですっていうことに修練させた場合にはよ、
うん、
それはなんか作業労働者なのかもしれないけど、そうじゃなくて、もっと個人としての魅力でちゃんとこうファンをつけて、やってますという、パパ活だってそう、個人としての魅力にお金を払わせているんですというんであれば、なんかこうセックスを使わないことに誇りを持ってる人たちもいるかもしれないから、差異はあるんだろうけど、でも結局人気商売をしている、結局魅力商売をしているっていうところには変わりはないじゃない。でもそれを突き詰めてったらさ、なんかこう別に芸能人だってそうだよねみたいな話だったりとか、まあ、アイドルだってそうだよねとかさ、
うん、
結局ここ個人が個人を選ぶときには常にやっぱ魅力っていうのはついて回るよねというか、うん、完全に個性があるわけだからさ、この A っていうものを300万円で買います、 A はどこまで行っても A で、 A は世の中に1万個ありますっていうのとは違うからさ、結局一つ一つがなんか個性が金になるということで大きなマーケットが動いてるっていうのは事実なんじゃない。 でそれは個性の時代におけるなんかこう発達した部分なのかもしれないね。個人が個人の魅力にお金を払う時代、
ファンビジネス、まあ、なんか YouTube のそのスパチャとかも、まあ、なんかそれ
まさにそうだと思う、
端的な例みたいなね、
配信者がスーパーチャット受けるとかも結局言うたら、なんだろう、オンラインキャバみたいなところもあるだろうし、でもキャバの性質はさ、なんかこう例えばキャバクラって言った時にイメージするのがすごいって言って、ちょっとこう腕握って胸当ててで、なんか男気持ちよくなってわははお金払うっていうのが、まあ、一つの美学かもしれないけど、人を満足させるためにすることは別にそれだけじゃないわけだから、ある人は恋愛相談に乗ってファンがついてスーパーチャットが飛ぶ、ある人は面白いことをやってなんかこうスーパーチャット飛んでくるみたいな、結局ビジネスモデルとしてはほぼ一緒だよなって感じ、なんかやってることが違うだけで。
そういう意味ではなんかその今でいう VTuber とかなんか本当に中身の勝負みたいなとこあるよね、その女とか性別を売りにしない部分だから、
うんうん、
その
そうだと
中身だよね。
まあ中身と、でもあれ俺にはちょっと分かんない世界だけどさ、
うん、
やっぱり二次元がルックスとして好きな人もいるわけだよな、
ね、声とね、
声と、だから別にそれはコンテンツだけにファンがついてるわけではないとは思う、なんかそういうパッケージに恋愛をしているっていう感覚もあるんだとは思うけどね。
二次元好きな人とかね、まあ、いるからね、
うん、うん、だからもちろんなんていうの、中身が面白いですだけど、なんていうんだろう、例えば顔出しにリスクを感じてますとか、あとはまあ見た目を出したらあまりそこに引きはありませんと、なんかコンテンツとか喋りは面白いけど見た目に引きはないけど、第二次で創作したら、まあ、それもアドオンできますとか、まあ、いろんな売り方があるんだろうなとは思うけどね。いや、なんか VTuber とかって結構面白いだろうなとは思うよ。なんかこうマーケットとしてはそのある意味さ、そのコンテンツと喋りに特化してやるわけで、
うん、
見た目を明かさずに、かつ例えば見た目が弱いっていう風に認識している人にとってはなんかすごく一つの道かなと思う。でもだからその人がむしろ個人としてのなんかこうチャレンジみたいな、なんて言ったらいいんだろうな、個人としての自分とそのプロとしての自分っていうのをどんだけちゃんと切り分けられるかにもよると思うけど、
うん、
結局だからメディアに顔、そうでもどうしてもやっぱ顔出したくなって顔出して幻滅されるみたいなパターンで、
まあなんかこのラジオもなんか半分それに近いものあるしな、なんかまあ やりたいことを喋りたいことを喋るだけなんだけど、
うん、まあ、なんかそこ、まあ、なんか最終形はそうなんじゃない、なんかこう俺らもさ、なんか別にそこまでの本気度を現時点でまあ持ちきってるわけじゃないし、なんかコンテンツの最終形が見えてないけど、まず喋りたいこと喋ろうぜみたいな話で始まってるからね、
うん、まあでもね、第0回っていうのかな、あれでも結構な視聴回数とライクと、まあいいねか、いいねとフォローがついてたから、
なんかこう
無理してるんだけど
にさ、いやその人数とかが多いかどうか置いといてさ、あ、聞く人いるんやなとは思ったよね。
うん、まあなんかね、まあちょっとキャッチーなタイトルというか、その東京とバンコクの類似点みたいな感じのちょっと親って思うようなタイトル付けをしたから、まあ聞く人が多かったかもしれないね。
前回そうだったね、なんか東京行ってどうですかって言われて、俺がなんかこ う,
そ う, そ う, そう
やっぱキャピタルシティの類似性っていうのを話したんだったよね。
そうだ ね, ここそうだね、
正直バンコクと渋谷、バンコクっていうか、まあ、トンローと渋谷と、渋谷と鶴見だったらトンローと渋谷の方が似てんなと思ったっちゅう話だったもんね。
まあまあトンロ、まあバンコクっていう
か、トンローとか、まあ、バンコク、まあバンコク、バンコクの中心部と東京の中心部でね、比較したのは。
まあなんかこの、まあフォローしてくれてるリスナーの人もいるから、なんかそっからコメントとかなんかレターとかでこれについて話してくださいっていうのもあっても面白いかもね。
うん、
うん、
まあ俺はだいたいなんて言うんだろうな、時事のテーマじゃなきゃだいたい喋れる気がするな。知識が必要なテーマはちょっと難
しい、まあ、キャッチアップしないといけないからね、いろいろ、
うん、まあまあでもなんかそういうのがね、もし仮にあれば、お、なんかあまりこう考えるのは好きだけど情報収集をそんなにしない俺にも考える、あのなんか知るチャンスが得られるかもしれないから、
逆にね、うん、